使徒の働きの25章ですね。今はパウロがこのカイザリアで、幽閉状態であったですね、牢屋に入っている、牢屋っていうか拘置されている状態ですね。そして、この前の学びを思い出してください。これが、このペリクスという、総督の時にですね、一度この裁判が取り行われて、けれども特にこの、罪にあたるものを、見出すことはなかったんですけれども、普通であればこれで釈放するところが、ペリクスがですね、ユダヤ人に恩を売ろうとしてと、この27節を見ていただければですね、このユダヤ人に恩を売ろうとしてパウロを牢につないだままにしておいたということで、2年経って後ということで、かなりのですね、年月を形はこの牢屋で過ごしたわけなんですね。それでこのペストという人が今度は総督になって、その時の話に移っていきます。これが25章でありますね。で、一節を見ると、ペストは、州総督として着任すると、3日後にカイザリアからエルサレムに登ったとあります。前回の学びからもうよく分かったかと思いますけれども、そのユダヤ人のことを非常に気にしているわけなんですね。ですから非常にこの政治的なこの状況をですね、この理解しなければいけないんですけれども、当時はこのギリシャ時代からローマ時代に移るときにですね、一人この活躍した人物がヘロデ大王というですね、後にですねヘロデという人物なんですね。でそのヘロデがですね、いろんな構想の中で上手にですね、この戦いを行っていき、そしてこのローマ皇帝の好意を得てですね、でそれで形はユダヤ人の王になることができたわけなんですね。でもその間接的にもローマ帝国の中にあるんですが、でも形がユダヤ人の王になったと。でそれで形自身はですね、イドマヤ人と言います。でイドマヤ人というのはかつてのエドム人ですね、同じ人たちです。ですからユダヤ人ではないにもかかわらず、けれどもユダヤ人の王になったということで、この恩を売らなければいけないわけですね。その中で最もこの有名なものがあの神殿でありますですね。イエス様が地上におられた頃、また今ここでパウロたちがこの活躍しているその時代にあったのが、ヘロデが建てた神殿なわけなんですね。それでも最後までユダヤ人はですね、ヘロデをユダヤ教徒とは決して思わなかったですね。最後までこの形をこの拒んでいました。ところがですね、その、いわゆるパレスチナと呼ばれる、なんていうか、イスラエル、今のイスラエルですね、このイスラエルのこのところでですね、ヘロデが死んだ後にヘロデの息子たちが管轄していったんですけれども、その分割支配をしていったんですけれども、このヘロデ・アケラオという人がですね、このユダヤ人の不評を買ってですね、このヘロデの息子なんですが、それでローマ皇帝によって追放された後ですね、このユダヤの地域は直接管轄になったんですね。それがこのカイザリアが首都になって、ローマ属州、間違えた、ユダヤ属州ですね、このところがですね、この直接な管轄になっていったわけなんです。だから今度はローマ人がユダヤ人を見ていかなきゃいけないんです。でそこでいろんなことが、問題が、摩擦がもうたびたび起こっていたわけですね。非常にこの反感を持っていました、このユダヤ人がローマに対してですね。でそれでどのようにユダヤ人を治めればよいのかということで非常に悩み、ゆえにイエス様を十字架につけた、その判決を下したピラトは覚えてますよね、十字架につけろというユダヤ人のこの圧力に負けた結果ですね、この十字架の判決を出したわけですね。
でそれで、同じようにですね、今ここで、このフェストがですね、この着任するや否やエルサレムに行って、これは表敬訪問してるわけですよ、ね、でそれで表敬訪問した時に、すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていたと。いうことでですね、2年経った後も、この表敬訪問をしたそのフェストに対してパウロのことを取り上げているということは、いかにパウロを殺したいかという根深いものをですね、私たちはここで見ることができるわけなんですよね。で、大祭司といってもですね、この祭司長とか書いてますけれども、大祭司もですね、もうすでにアナニアは死んでいます。この時にはですね、歴史的にアナニア、最初の時のアナニアですね、当時の、このパウロを訴えたアナニアは死んでいるわけなんですが、でもやっぱりですね、このようにして、殺しそうと、しているわけなんですね。で、これから読んでいくと興味深いことが起こります。この次に、ある裁判においてパウロがローマ皇帝に上訴します。そして彼はそのローマ百人隊長の保護というか監視のもとですね、このローマへと渡って行くわけなんですね。でパウロにとってのその自分の人生にとってのですね、分岐点になったその一つが、このカイザリアの牢屋の中でイエス様が横に立たれて言われた言葉なわけです。それが勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証ししなければならない。これは23章の11節に書いてありますが、ということで神様の働きというかご計画は、この2年とかですね、また人間の思惑がこの本当にこう、満ち満ちている時にですね、この実行されていくわけなんですね。ここから私たちも、この励まし合えるわけですよね。いろんな人間的なものが要素が非常にたくさんある時にも神様は必ずご自分の思っている通りに行ってくださるんだということですね。それで次に、ところがフェストはパウロはカイザリアに拘置されているし自分は間もなく出発の予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるならあなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下っていって彼を告訴しなさいと言ったんですね。本当はエルサレムでこの内密にパウロを殺害したかったわけなんですけども、カイザリアに行ったらですね、もうもちろんそこはローマの強い管轄の中にありますから、当然、パウロを殺すことはできないわけなんですが、でも、フェストがですね、常識的なことを言ったわけです。で、次に6節。フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在しただけで、カイザリアへ下っていき、翌日裁判の席について、パウロの出廷を命じた。パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち多くの重い罪状を申し立てたがそれを証拠立てることはできなかった。その重い罪状というのが、その一つが創造罪って言っていいでしょうかね。創造罪、そのローマが一番気にしているのがこの秩序を乱されることです。特にローマ政府に対するこの反乱ですね、これを、一番厳しく、この罰しますね。でも証拠を立てることはできなかったと。でしかしパウロは弁明して私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもまたカイザルに対しても何の罪も犯してはおりませんと言った。次回ですね学びますけれどもユダヤ人の律法 宮ですね。私は罪を犯していないよ。まあもし私やまた皆さんがですね、超正統派または正統派の、このシナゴーグに行ってですね、このことを言ったらですね、まあ、パウロと同じ目に遭うでしょう。でも事実、律法と預言者の、完全な成就、成就はイエスにあって、行われたんだよと、まあ、いうことで、またカイザルに対しても何の罪も犯してないよと。イエス様は言われましたね。私の国はこの世のものではないよと、このピラトに対して言われました。もしこの世のものであったのならば、弟子たちが私を救うために武器を取って戦うよと、こう言ったんですね。けれどもそうではないっていうこと、こう言われたわけなんですね。でそれで、ところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かって、あなたはエルサレムに上り、この事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねた。ユダヤ人の関心を買おうとしたと、まあ、書いて、ありますけれども、今このように激しい対立をユダヤ人がパウロに対して持っている中において、まあ、あのかつて の, あのピラトもそうであったんですが、ここで、このパウロを無罪放免にしてしまったらですね、ユダヤ人、をまあ、からまた何か大変なことをこうされてしまうんではないかと恐れたわけなんですね。でそれでこういうことを言ったんですが、でもパウロはですね、まあ、ここでもういわゆる、まあ、政治的な、まあ、なんて言ったらいいでしょうかね、おままごとって言ったら政治的道具か、日本語で言ったら政治的な道具に、まあ、自分が利用されているのに嫌気が刺すわけなんですね。刺したわけなんです。で次に見てください。するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。そうですね、エルサレム行く必要ないんですよ。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴しますと。ですね、このように上訴しますというふうに言いました。これローマ市民が特定のこの訴状がなくしてですね、まあ、このような形で、牢に入れられていること自体がですね、もう不法に近いんですよね。でそれで、彼はですね、上訴しますというこのローマ市民が持っているこの権利を利用したわけなんです。で皇帝だけが、このローマ市民についての最終的な判断を下すことができるわけなんですね。でそれで次に、その時フェストは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。あなたはカイザルに上訴したのだから、カイザルの元へ行きなさい。これはもうその裁判における、なんていうのかな、一つの用語になっていますですね。まあ、これはなんか彼の心から言ったということではなく、裁判の手続き上言う、そのいわゆるなんていうのかな、ありますよね、こう判決を下すとかですね、それと同じような、この言葉として今こういうふうに言ったわけなんですね。で、今こうやってですね、私たちこの使徒の働きを学んでいるんですが、で私がちょっとですね、この準備をしている中で、まあ、いつも使徒の働きをですね、この教えているときにですね、悩むというか、うんっていうふうに思うのがですね、今まではこの、イケイケでですね、宣教の働きがこう行われていたにもかかわらず、このエルサレムに行った後はですね、もうずっと細かく、まあ、このような形で、 まあ、裁判の、なんていうのかな、手続きのですね、話が出てくるわけなんですよ。で、よく考えてみると13章から20章までがパウロの働きなんですね。で、21章から28章までが実にローマに行くまでのその話になっていて、数えるとですね、同じ8章分が使われてるんですよ。で、その後半の21章から28章まではユダヤ人に誤解され殺されそうになり、総督の好きなように利用されてという状況なんですね。で、なんでルカがここまで詳しく伝えたのかなっていうことを考えるとですね、やはりテーマがある。それがイエス様が初めにお語りになった言葉、それがあなた方はこの父からの約束を受けなさいと、であなた方はこの聖霊が上に臨まれて、そしてあなた方は力を受けて、そしてエルサレムをはじめユダヤサマリア、そして地の果てに至るまで私の証人となると言ったイエス様のその目的がですね、今成就しつつあるということをきめ細かく今ここで話しているわけなんですよね。だからこういうなんていうのかな、非常に人間臭いというか人間的なですね、営みの中にいるとですね、私たちはこれは神様じゃなくて人だよねっていうふうに思っちゃうんですよ。ですね。で、今は今日何日でしたっけ？3月10日ですか。ちょっとですね、おとといがプリムですね。で、イスラエルで祝われているので、ちょっと昨日ぐらいまでプリムが祝われていたわけですけども、プリムというのはこのエステル記に出てくる話をお祝いしていますね。で、そこでこのエステルが救いをエステルが神様のに用いられてですね、この王に取りなしをしたおかげによって虐殺を免れたという、まあ、その物語なんですけれども、そこに特徴的なのはですね、神という言葉でもないですよ。神の名が一つもないです。だからあそこで編纂をするときにも、この入れるべきかどうかっていうのもですね、議論されたぐらいのものだったんですね。でも私たちは知っています。あそこで神様の手を見ることができない人はいないんです。で、むしろ神の名がないというところに、その人間のいわゆるその営みの中に実は神の手があるんだよということを強調しているわけなんです。で、ここでも同じです。で、今もこうやってしびれを切らしてですね、カイサルに上訴しますと言って、囚人としてまさかパウロが、ローマに証しをするということを彼は想像していなかったと思うんですね。けれども、そのように神様が計画を立てておられて、神様がこうだと言われたことは必ずその通りになるんだということを知ることができるわけですね。で、今ここで問題なのは、このフェリクスなんですよ。フェストなんですよね。で、フェストはですね、何の訴状もないのにローマに連れて行かなきゃいけない。皇帝ネロにの前に連れて行かなきゃいけなかったら、このフェストの立場が良くなるわけですよ。最高裁判所に持っていくときに訴状がなかったらやばいですよね。同じなんですが、たまたまですね、これはいいというこの人物に会うことができたんですね。それがですね、アグリッパ2世です。ですね、ヘロデ・アグリッパ2世なんですが、13節、数日経ってからアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来たとあります。先ほど言ったようにヘロデ家がこの当時のイスラエルを統治していたわけなんですね。で、フェストが、総督になったということで、このように敬意を表するためにこのガリラヤの地方からですね、こうやってきたわけなんですが、当時ですね、当時というかこのヘロデ家というのが非常に複雑です。ヘロデ大王というのがですね、もう本当にすごい人でですね、 もう自分の愛する妻もどんどん殺し、息子も殺しですね、ヘロデの家では息子や妻よりも豚の方が安全だって言われたぐらいですね、パラノイアだったんですね。でその息子もですね、もう本当にもう複雑な他の奥さんを奪ったりですね、なんかいろんなでぐちゃぐちゃになってるんですけれども、まあ、ちょっと説明していきますと、イエス様がお生まれになった時のヘロデはもちろんヘロデ大王ですね。でそのですね、息子でしょうか、ごめんなさい、ヘロデ大王が紀元前4年に死んでから息子たちに分けられてガリラヤ地方を支配していたのがヘロデアンティパスです。でヘロデがそのヘロデアンティパスがバプテスマのヨハネを殺しイエス様を十字架につけた時にこのピラトがヘロデのところに送ったというその男ですね。でアンティパスの甥がヘロデアグリッパ一世でヘロデ大王の孫になります。でアグリッパ一世が使徒ヤコブを殺した男です。なんですか、カイザリアでですね、この演説をしている時にこれは神の声だって言ってですね、自分がその神であるかのように振る舞ったので見つかりによって倒れて死にましたよね。で、そのアグリッパ一世で、そのアグリッパ一世の息子が、ここに出てくるヘロデアグリッパ二世なんですね。でこのアグリッパユダヤ教に非常に精通し、そして大祭司を任命する役割も担っているほどでありました。で妻には次にですね、後で出てきますね、ここにね、ベルニケで、この前もペリクスの妻がですね、ドルシラという人がいましたけれども、総督のペリクスね、同じですね、非常に美しくてかつ不道徳な女で、ヘロデアグリッパ2世の妹にあたりますが、合計4人の男と結婚し、アグリッパが4番目の男で、で最後はですね、皇帝に後になるティトスの妾になりますけれども、ですね、ティトスがユダヤ人の反乱を制圧するときにベルニケがユダヤ人を説得するという重要な役割を果たす、まあ、そういう非常にこう歴史の中に出てくる、まあ、この人物であります。で、このようにして、新しくですね、このフェストが総督になったので表敬訪問したときにですね、2人がそこに長く滞在していたのでフェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。ペリクスが囚人として残していった一人の男がおります。私がエルサレムに行った時、祭司たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求しました。その時私は被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えないでそのまま引き渡されるということはローマの慣例ではないと答えておきました。そういうわけで訴える者たちがそこに集まった時、私は時を移さずその翌日裁判の席についてその男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。このような問題をどう取り調べたらよいか私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登りそこでこの事件について裁判を受けたいかと尋ねたところが、パウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカイザルのもとに送る時まで守っておくように命じておきましたということで、このフェストが言った言葉の興味深いのは、今読んだようにフェストは非常にまあ世俗的な人で、世俗的って言うとちょっとおかしいな、普通の一般的な、異邦人の総督なわけですよ。ユダヤ教についてまたユダヤ人について神についての知識はほとんど持っていない、なんか私たちも、この、こうなんですか、
言えますよね。あのこうなんか関連、共通点がないでしょうかね。興味深いのは、私がアメリカにいた時はですね、あのデンティストだからのお医者さんのところに行ってですね、歯医者さんのところに行ってですね、でそれで今何してんの?そしたら学校行ってるよって言ったらね、スクールミニストリーっていうんだって、あ、じゃあミニスターになるのかって言ったら、まあそうですって感じで言ったんですよね。もうクリスチャンじゃなくたってミニスターとかね、分かるわけですよね。で日本で、この私が出場した高校のですね OB 会に行ったんですよね。でそこにですね、分かりやすいと思って、なるべくどういう牧師って書いておこうかなと思って牧師って書いたらですね、なんと出てきたのはですね義士って書いてあるもう全然こう分からない、ね、初歩的な知識さえもないです、ね。まあ、よくあるのは、あの大きなあの、まあ、どのマスコミでも本当によく分かっている人以外はですね、あの牧師のことを神父って言ってみたりですね、懺悔っていう言葉を言ったみたいですね、まあ、フェストも同じような人だったわけなんですよね。でその知識のないフェストがこうずっと聞いていて、そして何が言い表されてるかっていうことを全然関係のない人が客観的に見て言った言葉というのが、死んでしまったイエスというものである。彼にとっては完全に死んでるわけですね。常識ですよね。で、あの皆さん今日あの中学校高校の時に歴史学んだ時に、キリスト教の歴史出てきた時に、あの復活の内容出てきましたか？出てこないですね、キリスト教の創始者ということでですね、いい教えを垂れたっていうのはあるんですが、復活はないんですね。で同じですよ、ここでも死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張している。ということで、パウロがいかにイエスが生き返ったんだということを主張していたかがはっきりとわかるわけなんです。で、ここが非常に大事になりますか。イエスが生き返った、生きているということが、この世界を変え、そして私たちを変えるわけなんですね。で、パウロがその証人なわけなんです。証人というのは、ただ口で言っているという、また会ったと言って口で言っているということのみならず、変えられた人生、劇的に変化した人生がまさに彼がイエスの復活を信じているということを、この見ていくことができるわけなんですね。迫害者から、イエス様を迫害する者から、イエス様を伝える者になっていった。憎む者から愛する者に変えられていった。そして迫害を受けながらもなおも拒むことがなかった。でこのように、生きているイエス様を信じているということは、自分自身の中にその生きたイエス様が明かしされているんだということになって、私たちのチャレンジは、私たちに与えられている神様からのチャレンジはですね、私たちが生きたイエス様を復活したということを人々に表しているのかどうかと。頭ではそれ言って、はい、イエスも蘇りましたということはできるかもしれません。けれども自分の生活の中で、私、あのイエスが生きているんだということを証しできているかどうかということが、まあ、とても大事になってくるわけなんですね。そしてもう一つ、今度は不信者であるユダヤ人側の、このなんで彼らがパウロを殺したがっているのか、そこまで恨んでいるのか、妬んでいるのかを考えてみたいと思うんですけれども、それは彼らが信じていることが全部否定されるからですね。それは何かと言ったら、
自分たちがやっている立法の行い、自分の義を神の前に立てようとする、それがイエス様の復活によって瓦解する、意味がない、ドブに流されなければいけないということになってくるわけです。ある人がこう言いました。イエス・キリストを信じるというのは、ちょうどですね、この船を上流に向かって漕いで、そうですね、川で漕いでいるときにですね、一生懸命やってる人が、このナイアガラの滝みたいな感じでこの滝があってですね、もう到底行くことができない、その壁にぶつかる。でこれをパウロは、そのパウロがイエス様を述べ伝えると、彼らはその壁をいつも突きつけられてくるわけですね。それで激しく怒るわけなんですね、妬むわけなんです。イエス様を信じるということは、パウロが言ったように、全てのことが散りあくたとなりましたと。イエス・キリストを知った素晴らしさのゆえに、その私が持っている律法についてはもう非の打ち所がないほどの義で思っていたと。生粋のイスラエル人であると、ね、それを散りあくたと思うようになりましたということであります。そして20節、このようなもん、あ、読んだかな、あ、読みましたね、ごめんなさい。そして、ここで、フェストがアグリッパに相談をしてですね、で次に、するとアグリッパはフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストは、では明日お聞きくださいと言ったと。アグリッパは非常に興味を持っていました。ユダヤ教にも興味を持っており、かつ、ですね、あのイエスという人物もしばしば聞いていたので、そしてそのイエスがよみがえったと主張する者たちの声も耳に入っていたでしょう。それで23節、こういうわけで翌日アグリッパとベルニケは大いに異議を整えて到着し、千人隊長たちや市の首脳たちに付き添われて行動に入った。その時フェストの命令によってパウロが連れてこられた。イスラエル旅行に一緒に行かれる方はですね、見ることができます。今でもここのパウロが行動に連れて行かれたの行動の遺跡が残っています。実はもうカイザリア今ずっと言ってますから、いろんなこと残ってますからねで次に、そこでフェストはこう言った。アグリッパ王、並びにここに同席の方々、ご覧ください。ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けても、アグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしたら何か書き送るべきことが得られましょう。囚人を送るのにその訴えの過剰を示さないのは理に合わないと思うのですと、いうことで、弁明が始まりますけれども、アグリッパ王がこのことについて精通して、律法について精通していることを知っていますので、パウロはアグリッパ王を、あなたはもう少しでクリスチャンにしようとしているという言葉を言わせるほど証しを、または論証をしたんですね。これが実はイエス様がですね、このお語りになった、この言葉の中にもこのあるわけなんですけれども、終わり、世の終わりについてですね、イエス様がお語りになった時にですね、21章の2ルカの21章のですね、12節13節を見ると、もっとその後も出てきますね。しかしこれらのことすべての前に人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。 それはあなた方の証しをする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えますですね。これが実現していくわけですね。私たちの生活も神様のこのようなイエス様のこのような御言葉が成就していく生活なんだよということで、今はいろんな人間の思惑で、このもみくちゃにされているかもしれないんですけれども、神様はご自分のことを確実に行われているんだよ、ということで、確信を持ってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このように本当にあなたが、慰めと励ましの言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちが気落ちしている時にもあなたが御言葉を持って立ち上がりなさいと強く促してくださることを感じいたします。主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。そしていつも望みをあなたに置いていきたいと願います。待ち望めしよ、大惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望めしよとあなたは言われます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。 Mm-hmm.